音声による議会広報。2月12日発行の声の県議会だより第128号の内容をご紹介いたします。読み手は乙部ゆかりです。まず新政府議長の就任挨拶について、2番目に令和2年第4回定例会の概要について、3番目に一般質問及び答弁用紙について、4番目に令和3年各会派基本方針についてお伝えします。5番目に常任委員会の審査の概要について、6番目に予算特別委員会の質疑及び答弁用紙について、7番目に魅力向上に関する調査特別委員会の開催結果について、8番目に議員提案政策条例の制定について、9番目に永年在職議員表彰について、最後に議会人事についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。最初に、新政府議長の就任挨拶についてお伝えします。令和2年第4回定例会最終日の12月15日、茨城県議会議長に常井陽次議員、茨城県議会副議長に石井邦和議員が選任されました。まず、常井陽次茨城県議会議長。第113代議長に就任いたしました常井陽次でございます。コロナ危機に直面し、県議会は県民の不安に寄り添い、苦境に立つ事業者に心を寄せ、県民の皆様と心一つに、一心一徳の精神で難局を乗り越えていかなければなりません。県議会は県民の目線と納税者の視点に立った解決策を講じつつ、二元代表制のもと政策立案機能などを駆使して、県政をリードしたいと思います。世界的なデジタル化、グローバル化の加速、気候危機への対応など変革の波が押し寄せる中、この波を新種の気鋭で取り込み、誰一人取り残さず、誰もが心豊かで生きやすく生き心地の良い茨城の新時代の実現を目指し、職責に全力を尽くします。県民の皆様におかれましては、一層のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。一心一徳とは、同じ目的に心を合わせて団結してことにあたることです。次に、石井邦和茨城県議会副議長。第114代副議長に就任いたしました石井邦和でございます。ウィズコロナ時代に、県民の命と生活を守るためには、感染防止対策を徹底し、地域経済の力強い回復を目指さなくてはなりません。県議会においては、ポストコロナ時代を見据え、さらなる県政発展に向けて、自由闊達な議論がなされるよう、常井議長を補佐し、円滑な議会運営に努めてまいる所存でございますので、県民の皆様には、なお一層のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。次に、令和2年第4回定例会の概要についてお伝えします。令和2年第4回定例会は11月25日から12月15日まで21日間の会期で開かれました。議案は議員から茨城県災害ボランティア活動を支援し、促進するための条例など、また、知事から、茨城県一般会計補正予算、茨城県病院事業会計補正予算などが提出されました。一般質問は、茨城サイクルツーリズム構想における、大洗日立海浜シーサイドルートの利活用推進、行政のデジタル化推進、県政のこれまでの評価と課題、来年度の予算編成方針などの項目について行われました。各常任委員会は、 付託議案の審査、より大きなビジョンでの県北振興の取り組み、農業由来廃プラスチック処理の農家負担軽減の取り組み、不適正な残土処分の対策強化、今年度公共事業の執行状況、移転方針が示された保健所の今後の対応などが議論されました。予算特別委員会は、医療機関における家族と患者の面会への対応、保育人材確保の取り組み、医療機関への支援などについて質疑が行われました。魅力向上に関する調査特別委員会では、県の魅力向上に向けた処方策のあり方について調査結果の報告が行われました。決算特別委員会では、令和元年度茨城県公営企業会計決算の認定などについて審議が行われました。今回の定例会では、予算、条例、人事、認定、報告、意見書、請願などの58件の議案などが可決、同意、認定、承認、採択されました。次に、一般質問についてお伝えします。今定例会では一般質問に、長谷川茂之、茨城自民党、川口雅也、茨城自民党、二川秀俊、県民フォーラム、本沢徹、無所属、金子照久、茨城自民党、島田幸三、茨城自民党、山野井博、茨城自民党、塚本和也、茨城自民党、戸板和幸、茨城自民党、の9人の議員が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の長谷川茂之議員が質問を行いました。まず、アフターコロナの観光誘客を見据え、地域活性化につながる魅力あるサイクリングコースとしていくためにどう取り組むのか、との質問に対し、県民生活環境部長は、茨城空港から日立駅に至る本コースは、日沼自然公園やアクアワールド大洗水族館など観光施設が多数ある。モデルコースの設定やサイクリストに優しい宿の認定を進め、メディアなどを活用した認知度向上を図るなど、観光資源を生かしたサイクルツーリズムを推進すると答えました。次に、コロナ禍で花の消費は激減し、花き生産者の経営は厳しい状況にある。今後どのように本県の花きを振興していくのか、との質問に対し、農林水産部長は、低コストで栽培できる新たな品目導入に向けた栽培指導や、ネット販売などに取り組む生産者を対象とした商品設計を学ぶ研修会の開催など、生産・販売面の支援を行うほか、若い世代への花の消費拡大にも努めていく、と答えました。他に、農業由来の廃プラスチックのリサイクルと排出抑制、日沼川沿線の洪水対策なども質問しました。次に、茨城自民党の川口雅也議員が質問を行いました。まず、新しい生活様式、に適切に対応するためにも、県庁業務のデジタル化は欠かせないものと考える。コロナ禍の状況を踏まえ、県としてどのように行政のデジタル化の進展を図っていくのか、との質問に対し、総務部長は、県で対応可能な行政手続きは年内を目標に、電子申請化と押印廃止を進め、10月末までに内部事務の押印をすべて廃止した。国の法令などが障壁となっているものについては、関係法令の改正や解釈の明確化を国に要望した、と答えました。次に、県内中小企業が業務の拡大や新分野への進出などにより、企業規模を拡大し、稼げる企業に成長することが重要である。 地域を牽引していけるような中小企業をどのように育成していくのか、との質問に対し、産業戦略部長は、事業者による M&A や事業再生支援を強化するとともに、国や商工団体などとの連携も強化し、生産性の向上や中小企業の中堅化を促進していく、と答えました。他に、経済再生と脱炭素社会の推進、ICT を活用した教育の可能性なども質問しました。次に、県民フォーラムの二川秀俊議員が質問を行いました。まず、税収減が見込まれるが、台風被害からの復興やアフターコロナを見据えて、県民が豊かに生活できる環境整備が重要と考える。来年度の予算編成の考え方は、との質問に対し、知事は、感染症対策と本県が地域間競争を勝ち抜く体制づくりは喫緊の課題である。来年度予算は施策の選択と集中、事業のスクラップ&ビルドを徹底し、新たな生活様式に対応した力強い産業の創出、次世代を担う人材の育成などに取り組んでいく、と答えました。次に、地域実態に沿った最低賃金の引き上げが必要である。また、遵守されるよう厳しく監督し、違法事業所の摘発や罰則適用の強化など、制度の実効性を高めることも重要となるが、どう取り組むのか、との質問に対し、産業戦略部長は、近隣県との格差もあり、最低賃金引き上げの働きかけを継続する。茨城就職支援センターで事業者に対する最低賃金の遵守徹底や違反の恐れのある情報収集に積極的に取り組む、と答えました。他に、中川における総合的な河川災害への対応、ひたちなか大洗リゾート構想の現状と今後の展開なども質問しました。次に、無所属の本沢徹議員が質問を行いました。まず、知事が営業戦略部を設置して3年近くが経過したが、これまでの本県の PR 戦略をどう評価し、また今後の展開についてどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、梨の恵水などの高級店での取扱い実現や、常陸牛などの輸出拡大で、農産物輸出額が3年間で5倍となるなどの実績を挙げた。今後は成果を継承しつつ、時代の要請に合わせた訴求テーマなどに取り組み、実際の誘客や県産品購入などに結びつく PR を行っていく、と答えました。次に、環境の影響を受けにくいとされる陸上養殖へのチャレンジが重要である。本県の陸上養殖水産業を創出するためどう取り組むのか、との質問に対し、農林水産部長は、養殖技術、流通、金融、経営などの専門家による検討会を立ち上げ、魚種の選定を始めた。今後、採算性を検討して、ビジネスとしての実現可能性を見極めるなど、新たな水産業を県内に確立するため議論を重ねていく、と答えました。他に、鉾田海岸の浸食対策、小中学校における不登校児童・生徒への支援なども質問しました。次に、茨城自民党の金子照久議員が質問を行いました。まず、つくば霞ヶ浦りんりんロードの取り組みの経験や成果を、鬼怒川・小貝川の堤防をつなぐ、鬼怒・小貝リバーサイドルートの振興にどう生かしていくのか、との質問に対し、県民生活環境部長は、常総市など沿線市町では、りんりんロードを参考に沿線の見どころを結びつけたサイクリングコースの設定を進めている。県は、 沿線のコースや見どころ、イベントなどの情報発信や、イベントなどへの積極的な参画により、地域を盛り上げていく、と答えました。次に、八千代町の山川沼地区における九郎兵衛橋付近の排水問題について、取り組みの方向性は、との質問に対し、農林水産部長は、九郎兵衛橋の改修計画を見直し、必要な排水が支障なく行われる構造に改めるとともに、九郎兵衛橋などの改修と並行し、残る排水ポンプ1台も設置していく。これらの改修の際には、地元の農業者や住民に十分理解いただけるよう丁寧に説明していく、と答えました。他に、5G 時代を見据えた産業振興と環境整備、有害使用済み機器の適正な処理なども質問しました。5G とは、5th generation 第5世代移動通信システムの略語です。現在、スマートフォンなどで広く利用されている 4G、第4世代移動通信システムのモバイル通信サービスと比べて、高速・大容量で、物がネットワークとつながる IoT 化の普及を促すインフラ技術として期待されています。また、有害使用済み機器とは、本来の用途での使用が終了した電気・電子機器であって、適正でない保管や処分が行われた場合に、人の健康や生活環境への被害が生ずる恐れがあるもののことです。次に、茨城自民党の島田耕造議員が質問を行いました。まず、茨城空港へのアクセス向上に大きく寄与する国道6号の早急な整備は大変重要であると考える。国道6号小美玉市区間の4車線化に向けた進捗状況は、との質問に対し、土木部長は、今年度国において、小美玉市区間の国道6号を仮称小美玉道路として概略ルート構造の検討を行う計画段階評価に着手した。今後、早期の計画段階評価の完了及び都市計画決定手続きの着手に向けて国に協力し事業の推進に強く働きかけていく、と答えました。次に、新型コロナウイルスとインフルエンザは高熱が出ることが多く、臨床症状での鑑別は難しいとの声もある。新型コロナウイルスの第3波到来と言われる中、発熱患者への対応にどう取り組むのか、との質問に対し、保健福祉部長は、発熱患者が診察や検査を受けられるよう、診察・検査医療機関が中心となり、地域外来検査センターで検査を保管するなど、診療体制を確保していく、と答えました。他に、開港10年を迎えた茨城空港の今後の取り組み方針、不適正残土処分への対策なども質問しました。次に、茨城自民党の山野井博史議員が質問を行いました。まず、医療的ケア児の家族の負担軽減には、短期入所や通所支援が可能な施設の増加が必要となる。地域で医療的ケア児や家族を支える体制の構築にどう取り組むのか、との質問に対し、保健福祉部福祉担当部長は、医療型短期入所施設などの新設への助成や、必要なサービスを総合調整する人材の確保などを行っている。また、支援体制強化の場である医療的ケア児支援体制協議会では、地域の課題に応じた支援を検討するなど、体制充実に努めていく、と答えました。次に、首都圏の港湾の混雑からひたちなか港区への物流のシフトが進んでいる。北関東地域も含め、利活用促進に今後どう取り組むのか、との質問に対し、土木部長は、さらなる利活用促進のため、 ハードとソフトの一体的な施策が不可欠となる。中央埠頭地区の新たな岸壁の整備や、コンテナ貨物の輸出入経費の一部助成に加え、オンラインも活用しながら優位性を積極的に PR していく、と答えました。他に、持続可能な茨城センスへの取り組み、TX 沿線の高付加価値な企業誘致なども質問しました。次に、茨城自民党の塚本和也議員が質問を行いました。まず、本県の持続的な発展につながるつくばエクスプレスの県内延伸の必要性について、所見は、また、具体の検討を進めるためにも、基本調査を行うべきと考えるが、今後の取り組みは、との質問に対し、知事は、県内延伸の実現は本県発展の起爆剤となるものであり、大変重要な課題と認識している。基本調査については、費用負担のあり方など、関係者間での合意形成に向けた協議調整が先決と考える。今後も県内延伸の実現に向け精一杯挑戦を続けていく、と答えました。次に、筑波高校は定員割れが続いている。県主導で試験的にスクールバスを導入してはと考えるが、今後も県立高校として存続していくためにどう支援していくのか、との質問に対し、教育長は、地域との連携を図りながら学校のさらなる魅力化に努めていく。スクールバスの導入については、学校周辺の公共交通機関の運行状況や生徒の意向などを踏まえ、丁寧に検討していく、と答えました。他に、茨城県のさらなる魅力発信、国道354号バイパス整備なども質問しました。最後に、茨城自民党の戸板和幸議員が質問を行いました。まず、口腔ケアによる疾病予防効果は科学的に実証されており、特に疾病に脆弱な障害者や障害児への継続的な歯科治療と口腔ケアは大変重要である。これらを担う口腔センターの役割をどう認識し、今後どう支援していくのか、との質問に対し、保健福祉部長は、口腔センターが心身障害児者の口腔管理などに果たす役割は大変大きい。口腔ケアの重要性の周知や同センターの運営への支援を行い、心身障害児者の歯科診療体制の充実に努める、と答えました。口腔センターとは、茨城県歯科医師会口腔センター水戸及び土浦の略称で、心身障害児者の歯科診療を行っています。次に、骨髄ドナーの数は依然不足している。市町村がドナーの骨髄提供に伴い助成した場合、県は最大7万円を補助できるが、今後補助上限の引き上げも検討してほしい。さらなる骨髄移植などの理解普及促進にどう取り組むのか、との質問に対し、保健福祉部長は、今年全市町村で助成制度が導入され、全国でも高水準の支援環境となった。補助額引き上げはドナーの負担削減に取り組みつつ慎重に検討していく、と答えました。ドナーとは、臓器などの提供者のことであり、骨髄を提供する方を骨髄ドナーと言います。他に、空港アクセス道路延伸、道祖神峠トンネル化なども質問しました。次に、令和3年の各会派基本方針についてお伝えします。まず、茨城自民党です。新型コロナウイルスの世界的感染爆発が続く中、新しい年が明けました。感染症により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、県民一人一人に引き続き3密回避に頑張っていただき、 一日も早く日常を取り戻せますよう祈念しております。昨年9月に発足した菅義偉内閣は、国民のために働く内閣をキャッチフレーズに、感染拡大防止対策を最優先課題に政権運営に努めています。本県議会の最大会派である茨城自民党も、本県で初めて感染者が確認される1ヶ月以上も前に、大井川知事に対し緊急要望を行ったのをはじめ、医療や観光関連団体など各種団体からの要望聴取や、所属議員による地域での切実な声の把握等に取り組み、県政への反映に奔走するなど、見えない脅威と向き合ってきました。昨年暮れには、県の新年度予算編成に向けて、新規96件、一部修正138件を含む2674項目の、令和3年度重要政策大綱を知事に提出。感染拡大防止と社会経済活動の両立を目指し、関東で感染症対策に係る最重要政策項目を特出したのが特徴です。今回我々が基本方針の一つに挙げたのは、還元を尊ぶ精神です。還元は組織の上に立つ者にとって貴重な教訓と言えますが、二元代表制の下で県政を担う県議会にも当てはまることであり、改めて感銘し、日々の政務活動に邁進してまいります。この秋には知事選が予定されています。民意の反映にまたとない政治日程であり、同志42名に対して県政への注文をどしどしお寄せください。合わせて県民各位のご理解とご協力を切にお願い申し上げます。次に県民フォーラムです。昨年の新型コロナウイルスの感染により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、罹患された皆様に心からお見舞いを申し上げます。また、県が実施している様々な施策に対してご協力いただいている県民の皆様に、改めて感謝を申し上げます。この新型コロナウイルスの感染は、国内だけでなく全世界に拡大しており、未だ収束する兆しが見えず、本県においても社会経済など様々な業種分野に影響を及ぼしております。県民フォーラムとしても、新型コロナウイルスの感染拡大の防止や、生活者・事業者への支援等に迅速に取り組むよう、大井川知事に要請を行ってまいりました。引き続き、県民の皆様の安全・安心な暮らしを取り戻すことはもちろんですが、今後の変化する社会構造への対応や、新型コロナウイルスによって大きく疲弊した県内経済と産業の回復、さらなる発展を目指し、県民フォーラム一同精一杯取り組んでまいります。今後も県民の皆様と連携しながら、地域主権を旗印に、生活者や働く者の立場に立ち、共生社会の実現を目指してまいります。本年もご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。次に、公明党です。新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。また、罹患された方々に心よりお見舞いを申し上げますとともに、昼夜を問わず尽力いただいている医療関係者の皆様に改めて感謝申し上げます。新型コロナウイルスの感染拡大が社会、経済、生活に甚大な影響を与えている事態を乗り越え、明るい未来を切り開くためには、感染拡大への備えや経済対策に万全を期した上で、将来の見通しを示し、県民の不安払拭に努めることが必須であります。感染症の一刻も早い収束に取り組み、ポストコロナ時代の新たな社会の構築を目指してまいります。また、大規模自然災害から県民の命を守るため、切れ目のない防災・減災施策を積極的に推進する必要があります。 引き続き防災減災を政治の主流にし、強靭な地域づくりに取り組んでまいります。私ども公明党は、県民の皆様の小さな声も政治に反映するため、令和3年度茨城県予算編成に向け308項目の政策要望を取りまとめ、昨年末に大井川知事へ提出しました。今後も希望が持てるより安心な暮らしを実現するため、全力で働いてまいります。最後に、日本共産党です。新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、新しい年を迎えました。感染リスクの高い高齢者施設などの PCR 検査を広く実施し、無症状者を発見、保護、追跡する感染源対策が求められます。その感染症対策の最前線に立つ保健所は、統廃合と職員削減で脆弱となり、保健師の増員など体制強化が急務です。医療機関への直接支援も必要です。地域経済は消費税増税による景気悪化に加え、コロナ禍の下で落ち込んでいます。消費税を 5% に戻すことです。介護保険制度スタートから20年、保険料は2倍になりました。一方、介護事業所の倒産が過去最多です。保険料、利用料に跳ね返らないよう、国庫負担割合を引き上げ、負担の軽減と介護報酬の増額を求めます。75歳以上医療費の窓口2割負担への引き上げを撤回させましょう。経済的理由で受診を我慢し、病状を悪化させることになりかねません。古くて危険な東海第二原発の再稼働ストップへ力を合わせましょう。昨年の県民投票を求める8万7千人の直接請求署名は、県民運動の活気となりました。市民と野党の共闘の前進で、暮らし・家計応援第一の政治を作りましょう。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。最初に、総務企画委員会。県北を自立できる地域にするのが県北振興局の役割である。イベントばかりでなく、より大きなビジョンを持って部局横断的に取り組み、事業を展開してほしいが、所見は、との質問に対し、県は、イベントなどによる集客で一定の振興は図られているが、見直しも必要。市町との連携強化のため、定期的に意見交換する体制を構築した。ものづくりや農業、観光も含めた力強い産業振興策ができるよう、県北振興チャレンジプランの見直しも図っている、と答えました。県北振興チャレンジプランとは、県総合計画における地域づくりの基本的な考え方に基づき、県北六市町において重点的に取り組む政策パッケージを示したものです。他に、次年度予算方針、DX イノベーション推進プロジェクト事業なども質問しました。DX イノベーション推進プロジェクト事業とは、デジタル技術を活用した研究開発プロジェクトの実施により、地域課題を解決し、新事業・新サービスの創出を図る事業です。次に、防災環境産業委員会。不適正な残土処分から地域を守るため、条例改正など対策強化が喫緊の課題と考えるが、県としての考えは、との質問に対し、県は、まずは早期対応が重要であるため、警察や市町村と連携し、パトロールと取り締まりを強化し、不適正な残土処分を減らしていく。また、国に、土砂などの適正処理に向けた法制度の整備を求めていく、と答えました。他に、原子力広報誌の今後の活用、改定予定の茨城県地域防災計画なども質問しました。 次に、保健福祉医療委員会。今般、県が策定した保健所庁舎の整備等基本方針では、古賀、伊田子、龍ヶ崎保健所について移転の方針が示されたが、今後の対応は、との質問に対し、県は、築年数が40年を経過する保健所のうち、現在の場所で建て替えが困難な3保健所について、候補地を探すことも含めて整備計画の策定を委託し進めていく、と答えました。他に、アスナロの里再編整備計画の一部変更、シルバーリハビリ体操指導士養成事業のあり方なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。農業由来の廃プラスチック処理は料金が上がるなど厳しい状況にある。農家の負担軽減にどう取り組むのか、との質問に対し、県は、園芸リサイクルセンターの収支改善を図り、センターでの回収・処理を継続するとともに、排出抑制につながる資材の利用促進を図る。また、低コストなリサイクル技術や新製品開発などを国やメーカーに働きかけていく、と答えました。他に、イノシシによる農作物被害対策、国際交流推進施策の方向性なども質問しました。次に、土木企業委員会。経済を支えるためにも、公共事業の前倒し発注は有効であるが、今年度における県の公共事業の執行状況は、との質問に対し、県は、上半期の執行率は約 74% と、昨年度に比べ 4% 増加したほか、執行額は約1400億円で、昨年度より100億円増加するなど、早期発注による景気の下支えに取り組んでいる、と答えました。他に、霞ヶ浦導水事業の計画変更による料金などへの影響、水道事業の技術力向上と技術の継承なども質問しました。最後に、文教警察委員会。県立高校入試の感染症対策及び受験日に会場が使用できないなど受験できない生徒がいた場合の対応は、との質問に対し、県は、学校再開ガイドラインに基づき感染予防対策を徹底する。万が一会場が使えない場合は、当該校のみ9日の追検査日に実施する。追検査も受けられない場合については、進学の道が閉ざされないよう対応を検討していく、と答えました。他に、学校サポーターなどの配置、地域警察官の職務質問技能の向上なども質問しました。次に、予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。本委員会では、坂本龍司、茨城自民党、遠藤誠、県民フォーラム、山中太子、日本共産党、石塚隼人、茨城自民党、田村恵子、公明党、臼井平八郎、無所属、鈴木雅史、茨城自民党、の7人が質疑を行いました。それでは質疑の内容についてお伝えします。最初に茨城自民党の坂本龍司委員が、コロナ禍の影響で家族は入院患者との面会が規制されている。家族は患者が会話できるうちに面会したいと思うが、病院では面会についてどう対応しているのか、と質問したのに対し、保健福祉部長は、医療機関内での感染防止のため、面会時間や人数を制限するほか、モニターやタブレットを活用したオンライン面会を実施している病院もある。今後も医療機関に対し、面会の重要性を踏まえ、 面会方法などについて適切に検討するよう働きかけると答えました。他に、首都圏からの移住促進、サイクリング王国茨城を目指す取り組みなども質問しました。次に、県民フォーラムの遠藤誠委員が、保育士就学資金貸付制度は、保育士養成施設の学生に就学資金の一部を貸し付けるもので、県内の保育士養成に非常に大切な事業である。県は重要性を認識し、国に継続を強く要望いただきたいが、所見は、と質問したのに対し、保健福祉部福祉担当部長は、この制度は新たな保育人材の確保に大変有効であり、貸付財源の9割が国の補助金のため、制度の恒久化と財源確保を国へ毎年要望している。引き続きこれらを働きかけるとともに、制度の周知に努め、保育人材の確保につなげていく。と答えました。他に、コロナ検査体制の充実、ラジオ体操での健康増進策なども質問しました。次に、日本共産党の山中太鼓委員が、かかりつけ患者以外も受け入れて検査診療し、施設名も公表する医療機関は県の財政支援対象だが、その他医療機関への支援、医療従事者への危険手当や休業保障も必要。加えて、負担軽減のため、県が一元的に受診調整すべき、所見は、と質問したのに対し、知事は、協力金支給のほか、医師会と連携し、検体採取時の感染不安払拭や各種支援制度などの情報提供に努めている。身近なかかりつけ医や受診相談センターから受診可能な医療機関を紹介できる体制を整えた、と答えました。なお、県が医療機関に対し応援協力金を支給するための3つの条件は、1、かかりつけ患者以外の患者の受け入れ、2、相談、診療、検査まで一連の対応、3、施設名の公表です。また、受診相談センターとは、かかりつけ医を持たない方々などに対し、発熱時などに受診が可能な地域の医療機関を案内するセンターであり、本県では県庁と各保健所に受診相談センターを設置しています。他に、霞ヶ浦導水事業の計画変更、不登校児童などへの支援なども質問しました。次に、茨城自民党の石塚隼人委員が、保健所は複数の庁舎で老朽化が進んでいる。移転や建て替えの際は、住民の利便性に配慮した整備など、地元の意見を聞いた上で整備方針を判断していくことが必要と考えるが、所見は、と質問したのに対し、保健福祉部長は、今回の保健所整備は、機能強化のための環境整備が目的であるため、スピード感を持って進める必要がある。一方、住民の利便性などに配慮することも重要であるため、整備にあたっては、地元市町村など関係者の意見に耳を傾けながら進めていく、と答えました。他に、不法投棄と無許可残土搬入等対策、自殺防止対策なども質問しました。次に、公明党の田村恵子委員が、新型コロナウイルス感染症について多様化するクラスターの対策を今後どう行うのか、と質問したのに対し、保健福祉部長は、医療機関や高齢者福祉施設などでは、新たに組織した茨城県版クラスター対策班を派遣して感染防護指導などを行う。接待を伴う飲食店関連では、地域を限定した集中検査を。外国人コミュニティ関連では、雇用する企業を通じて情報提供をするなど、 業務が著しく増加する保健所の体制を適宜強化しながら対応していく、と答えました。他に、コロナ禍の認知症対策及び高齢者障害者の感染予防対策、危険なバス停の安全対策なども質問しました。次に、無所属の臼井平八郎委員が、本県農業の発展のため、海外に活路を見出していくことが必要不可欠だ。コロナ禍という厳しい経済状況の中、農産物の輸出拡大に向けどう取り組むのか、と質問したのに対し、営業戦略部長は、輸出にチャレンジする農業者や新たな品目の掘り起こしを図った結果、今年度新たに白菜の本格的な輸出が実現した。引き続き海外との商流を生かし、既存販路における輸出量及び品目の拡大、現地ニーズを的確に捉えた販路開拓に取り組む、と答えました。他に、新型コロナウイルス感染症への対応、県立農業高校における魅力ある事業づくりなども質問しました。最後に、茨城自民党の鈴木雅史委員が、新型コロナウイルス感染症対策の財源確保は重要な課題である。国への働きかけの状況や今後の見通し、コロナ対策の意気込みは、と質問したのに対し、知事は、全国知事会を通じて国に財源確保を要望し、地方創生臨時交付金の増額などが実現した。今後も同様の支援が得られるようしっかりと働きかけていく。来年度に向けては感染症対策と合わせて、アフターコロナを見据え、県の飛躍、発展に必要な事業に積極果敢に挑戦する予算を編成し、県民と共にコロナ禍を乗り越えていく、と答えました。他に、本県産日本酒の振興、脱炭素社会実現に向けた挑戦なども質問しました。次に、魅力向上に関する調査特別委員会の開催結果についてお伝えします。本委員会、河津隆委員長は、県の魅力向上に向けた処方策のあり方について調査検討を重ね、第4回定例会最終日に調査結果を報告しました。調査期間は、令和2年3月24日から、令和2年12月15日までであり、調査は、県執行部から各種取り組みの現状・課題などの説明を聴取したほか、大学教授や大学生・事業者の方から直接意見を伺うなど、精力的に活動してまいりました。調査結果として、県の特色ある地域資源を発掘して磨き上げ、国内外へ効果的に発信することや、探究的な学びに向けた教育の充実など、重点的に取り組むべき事項について、県に求めました。次に、議員提案による政策条例の制定についてお伝えします。第4回定例会で、議員提案により、茨城県災害ボランティア活動を支援し、促進するための条例が制定されました。令和2年12月18日から施行されています。この条例では、災害ボランティア活動を支援し促進するため、県が平時から取り組む内容を明確にしています。具体的には、県、市町村、社会福祉協議会と災害ボランティア相互の連携強化、人材の育成及び確保、災害ボランティア活動による被災者支援の迅速かつ適切な実施などに関し、県が必要な施策を講じることとしています。本県の議員提案政策条例は、この条例で19件目です。県議会は今後も積極的に政策立案に取り組んでまいります。 次に、永年在職議員表彰についてお伝えします。11月25日に茨城県議会の永年在職議員表彰が行われ、25年在職の半村昇議員と白田信夫議員、15年在職の本沢徹議員、10年在職の萩原勇議員が表彰を受けました。最後に、定例会最終日である12月15日の本会議で、各常任委員会委員と特別委員会委員などが決まりましたので、ご紹介します。最初に常任委員会です。まず、総務企画委員会。総務企画委員会は11人、原因10人で、税財政、市町村振興、地域振興、情報化などに関することを調査・審査します。委員長、戸板和幸、副委員長、川口雅也、委員、飯塚昭雄、福地源一郎、西野はじめ、塚本和也、坂本隆二、遠藤誠、玉造淳一、豊田茂。次に、防災環境産業委員会。防災環境産業委員会は10人で、消防防災、文化振興、環境保全、中小企業育成、労働などに関することを調査・審査します。委員長、星田浩二、副委員長、水垣和俊、委員、白田信夫、舘静間、下地健次郎、大滝愛一郎、高安博明、八島勲、山中太鼓、藤島正隆。次に、保健福祉医療委員会。保健福祉医療委員会は11人、原因10人で、保健、福祉、医療などに関することを調査・審査します。委員長、岡田拓也、副委員長、長谷川茂幸、委員、山岡恒夫、河津隆、床井洋二、村田康成、二川秀俊、村本修二、江尻香奈、中村隼人。次に、営業戦略農林水産委員会。営業戦略農林水産委員会は10人で、観光振興、産業立地、農業、林業、畜産業、水産業などに関することを調査・審査します。委員長、鈴木正史、副委員長、高橋克則、委員、海野徹、細谷紀之、伊沢勝則、石井国和、戸塚清、沼田和俊、高崎進、臼井平八郎。次に、土木企業委員会。土木企業委員会は10人、原因9人で、道路、河川、港湾、住宅、公園、下水道や工業用水道事業などに関することを調査・審査します。委員長、加藤昭義、副委員長、金子照久、委員、花志守、半村昇、森田悦夫、村上則夫、島田幸三、山野井博士、本沢徹。次に、文教警察委員会。文教警察委員会は10人で、学校教育、社会教育、芸術文化、警察などに関することを調査・審査します。委員長、田口真一、副委員長、磯崎達也、委員、西条正義、小川一成、萩原勇、中村治、石塚隼人、斉藤秀明、田村恵子、志田恵美子。次に、 予算特別委員会。予算特別委員会は、県の予算を総合的に検討し、予算審査の一体性を確保するために設置される委員会です。委員長、伊沢克典。副委員長、下地健次郎。委員、西条正義、飯塚昭夫、戸板和幸、加藤昭義、鈴木正史、星田浩二、岡田拓也、田口真一、磯崎達也、長谷川茂幸、金子照久、山野井博、沼田和俊、大滝愛一郎、高安博明、村本修司、江尻香奈、玉造り純一、臼井平八郎、中村隼人。次に、議会運営委員会。議会運営委員会は、議会運営の円滑化を図るため、議会の運営に関する事項などについて協議するために設置される委員会です。委員長、萩原勇。副委員長、中村治。委員、白田信夫、細谷則之、山岡恒夫、田地静馬、戸塚清、高橋克典、斉藤秀明、高崎進。次に、情報委員会。情報委員会は、県議会情報公開条例に基づき、公文書の開示決定などに対する不服申し立てや、議会広報の充実についての調査などを行う委員会です。委員長、島田幸三。副委員長、水垣和俊。委員、戸板和幸、中村治、磯崎達也、坂本龍二、大滝愛一郎、遠藤誠、八島勲、豊田茂。最後に、監査委員。監査委員は、県民代表の立場から、適切な県予算の執行などについて、監査を行います。半村昇、西野はじめ。声の県議会だより第128号、いかがでしたでしょうか。令和2年県議会第4回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、茨城県議会事務局政務調査課まで。また、電話は、ダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん、元気でお過ごしください。次回まで、さようなら。